皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年6月3日のマス .AC カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はラース・ウィンター・クリステンセンさん、ルイジ・デラーロさん、ヘンリック・ホルムさんによるアンプリチュード・イネクオリティーズ・フォー・ローカル CO ホモロジー、局所コホモロジーおよび局所ホモロジーにおける振幅の不等式です。この論文では可感代数における古典的な結果をさらに強化し一般化することに挑戦しています。特にメーター局所間上の複体における局所コホモロジーと局所ホモロジーが消えない条件に注目しています。もともとあったペスケーヌとスピロの交差定理をホックス B さんが一般化したものがありますが、今回の研究ではクルル次元ではなく局所コホモロジーが消えない最大の次数に焦点を移しています。これによりより精緻な不等式を導き出し、動来完備複体や動機ねじれ複体といったより広い範囲の複体に結果を広げることができました。動来圏を駆使して有限性性下群と似たホモロジー的性質を持つ複体の部分圏を導入している点も非常に巧みです。グロタンディーク相対性やマティス相対性を使い、深さや幅、そして振幅の関係を鮮やかに結びつけています。特に動来完備な有限注入次元を持つ下群が存在すれば、その間が高閻魔高霊間であるという結果はバスさんの古典的な結果を補完するもので非常に納得感があります。局所ホモロジーとコホモロジーの振幅に関する新しい不等式が次数ごとに有限生成である必要がない複体まで適用できるようになったことで理論的な枠組みが大きく広がりました。2本目はラルフ・フローベルグさんによるベッジナンバーズ・オブ・スプリット・グラフズ、スプリット・グラフのベッジ数です。この論文では頂点集合を完全部分と安定部分に分けることができるスプリットグラフという特殊なグラフに注目し、そのエッジ間のベッジ数をすべて決定しています。もともと完全なスプリットグラフなどの限定的なケースについては先行研究がありましたが、著者はそれをさらに一般化してあらゆるスプリットグラフに適用できる包括的な公式を導き出しました。アプローチとしてエッジ間と単体的複体の関係やパッドフォレストという概念、そしてスタンレーライスナー間を利用しています。特に面白いと感じたのはスプリットグラフがコードグラフであるという性質のおかげで、ベッジ数のうち0次、1次、2次以外の項が全て消えてしまうという非常にシンプルな結果が得られている点です。これらの値は安定部分の各頂点が完全部分にどれだけの隣接点を持っているかという情報だけで決まります。またエッジ間が高閻魔高霊的になる条件についても明確にされており、安定部分の頂点が隣接点を持たないか、あるいは全てちょうど一つの隣接点を持つかという極端なケースに限られることが示されました。グラフの構造が代数的な性質にここまでダイレクトに反映されるのは非常に快感ですね。3本目はスバディップ・ボーミックさんとディパン・カーゴシュさんによるコンプレキシティ・カーバチャー&ホーモロジカル・ディメンション・オブ・モデュルズ・アンダー・リンケージ、リンケージにおける下群の複雑度、曲率およびホモロジー次元です。この論文ではゴレンシュタイン局所間において下群やイデアルをリンケージという操作で結びつけたとき、ホモロジー的な不変量がどう変化するかを詳しく調べています。具体的に注目しているのは遮影的および単射的な複雑度、曲率、そして完全交差次元という指標です。もともとリンケージ理論は複雑な代数多様体を扱いやすいものに置き換えて研究する手法として知られていました。しかしこれらの複雑度や曲率がリンケージによってどう変わるかはこれまで謎のままでした。そこを著者の2人はゴレンシュタイン完全イデアルによるリンケージという枠組みを使って見事に解明しています。結果として偶数回のリンケージであれば複雑度や曲率は保存されることが証明されました。 特に缶が完全交差である場合は、これらすべての不変量が保存されるという非常に強い結果が得られています。またウルリッヒ化群のような最大級の複雑度を持つ性質も保存されることが示されており、構造的な安定性に驚かされます。一方でリンケージに使うイデアルが完全でない場合にはこれらの結果が成り立たないという判例も示されており、条件の厳密さが際立つ構成になっています。4本目はマスドット AG からのクロス投稿で、スハスバダンゴンディさんとサラクマールさんとアビックパルさんによるシジーギーズオブイソトロピックカルマンバラエティーズ東方カルマン多様体のシジジーです。この論文では古典的なタイプ A のカルマン多様体をシンプレクティックな設定へと一般化した東方カルマン多様体という新しい概念を導入して分析しています。具体的にはシンプレクティックベクトル空間において特定の次元の普遍共等方部分空間を持つシンプレクティック順動形に注目しています。著者の皆さんはこれをタイプ C だけでなくタイプ B や D といった直行群のケースまで広げようとしていて、その探究心に驚かされます。解析にはワイマンの幾何学的手法が使われており、東方グラスマン多様体上のベクトル速の遮影としてこれらの多様体を捉えています。結果としてタイプ C の簡約カルマン行列を用いて定義方程式を決定し、非正規点と特異点が一致するというイデコ構造のような面白い性質を明らかにしました。さらに正規化された多様体が有利特異点を持つことも証明しています。特にラグランジュ的なケースでは次元が小さい場合に最小生成元を具体的に計算しており、非常に丁寧なアプローチです。最後には構造層と正規化に関する長い完全系列の予想を立てており、シジジーの完全な記述に向けた道筋を示して締めくくっています。最後はマス .co からのクロス投稿でモハメド・ラフィクナミクさんによる A コンプレットクラシフィケーションオブツーリネアーネイバーフットコンプレックス2000系近傍複体の完全な分類です。この論文はあるグラフの近傍複体が2000系分解を持つための条件を完全に分類し、フレイバーグさんが提示していた未解決問題に答えを出したものです。具体的にどういうことかというと、近傍複体のスタンレー・ライスナー間が2000系分解を持つのは、そのグラフが2部グラフであり、かつ誘導部分グラフとして現れるサイクルが正方形だけである場合に限られることを突き止めました。研究の中で共通の隣接点を持つ頂点同士をつないだ共通隣接グラフという概念を導入しているのが面白いですね。また組み合わせ的なアレクサンダー相対性をうまく使って近傍複体と支配複体の代数的な性質を結びつけています。結果としてモリアチェーングラフ、ラダーグラフなどは条件を満たしますが、格子グラフなどは条件から外れることが分かりました。さらに特定のグラフにおいてカッツマンさんの下界が統合で成立することやベッティ数の具体的な組み合わせ公式まで導き出しています。最後には支配複体が厳密に2000系分解を持つのはグラフがスターグラフであるときだけだという非常にすっきりとした結論に到達しています。さてさて、今日は局所コホモロジーやベッチ数から高閻魔高霊感、リンケージシジジー、そしてスタンレー・ライスナー感まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索するとても心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。